はようございます。私がこの会堂で、礼拝の席をさせていただくのは初めてです。この会堂が立ちます前に、向こうの命のパンですか、それのもしこちらだったと思うんですけどね、集会ありましたね。その時にたびたび礼拝でもお声をさせていただいたことがありました。だいぶ古いものでございますがどうぞよろしくお願いします。で、今日は K 先生からですね、死と命について話すようにと依頼を受けました。実に大きなテーマですので、十分にこう一回のご用でお話しできるテーマではないと思います。ですからちょっとこう絞りまして、よみがえりの恵みを見ることによってキリストと共に死んでキリストと共に新しい命に生きる恵みに心を留めたいとこう思っています。聖霊様が豊かに導いてくださることを期待して一言お祈りしたいです。恵み深い父なる神様、こうして草津の地であなたを礼拝する民として、あなたの愛の中に恵みの中に生きておられる兄弟姉妹たちと共にこの礼拝のひとときを与えていただき感謝します。神様、どうぞこのひとときがさらに主によって生かされた、主の命をいただいた恵みをより深く知ることができるときとしてくださり、神様、そのためにあなたがどんなに大きな愛を犠牲を払ってくださったかをもう一度覚え、あなたの道からに触れることができるように助けてください。このひとときを主の御手に委ねます。聖霊様がどうぞ聖書のお言葉の一つ一つを通して一人一人にもう一度新しく命を吹き込み、またそれを豊かにしてくださいますように。主キリストの御名によってお祈りします。アメン。聖書を見るとですね、二つの死と二つの命があることを伝えてますね。私は教会学校で長く育てられたものなんですが、教会学校でもこういうふうに聞かされたことがありました。2回生まれたものは1回死ぬ、ね、2回生まれたものは1回死ぬ、しかし1回しか生まれていないものは2回死ぬんだ。わかりますね、わかりますでしょ。いわゆる2回生まれたということは、この肉体の誕生と霊によってね、イエス様がヨハネの3章のところでね、霊によって生まれなければとおっしゃいましたね。神の国を見ることはできない、霊によって生まれたという2回の誕生を持っているものは、この肉体の死だけ1回だけ死ぬですね。ところが1回しか生まれていない、この肉体の誕生だけしか経験していないものは2回死ぬ、この肉体の死とともに永遠の死がある。で、それを黙示録のところではですね、20章のところでは14節ですが、まあ6節にも書いてありますが、第二の死であると書いてあるんですね。で、私たちは第二の死を迎えるのではない。イエス様を信じて命に預かって新しく生まれて永遠の命をいただいているならば、第二の死から外されて永遠の命の中に生きるわけですね。 で、イエス様は言われました。私はよみがえりです。命です。キリストを信じる者は死んでも生きる。ね。ラザロがよみがえった時ですね。イエス様はそう言われました。私たちはイエス・キリストを信じているならば、この肉体は死んでも生きるんです。信じる者は永遠の命に生きる。もちろん、ラザロはもう一度生かされました。けれども、それで、そのままの肉体で永遠に生きたのではないですね。イエス様のよみがえりとラザロの生き返りは違いますね。ラザロはまた死んだんです。肉体においてはですね。でもイエス様はそのまま天に昇られた。で、そのよみがえりの命に私たちを預からせようとおっしゃっているわけです。で、このキリストによって与えられるのは永遠の死、いわゆる滅びとも聖書は書いていますが、から救われて永遠の命に生きるものとされるという恵みですよね。イエス様を信じて私たちは少々生き方が変わった、少々平安に過ごせるようになった、少々みんなとこの楽しく過ごせるようになったというのが救いの恵みの全てではないんですね。それはほんのおこぼれの恵みかもしれませんが、救われたということの恵みの一番中心的なところは命が変わったということです。滅びのはずの命にイエス・キリストを通して永遠に生きる命が与えられたということなんですよね。で、これはキリストの復活によってもたらされた恵みであるということで、それで今日はですね、そのキリストの復活によってもたらされた恵みを聖書から教えられたい、さらにもう一度確認したいと思いますね。で、このキリストの恵みが特別なのは、キリストによる以外に救いがないと聖書は言ってますが、他にはない特別な救い、それを特色づけるものは、それをもたらしたのはキリストがよみがえったからだと聖書は言ってるわけです。キリストがよみがえったということを通して与えられた恵みである。もしキリストのよみがえりがなかったら、私たちの信仰は虚しい、私たちの罪の許しも保証がない、述べ伝える宣教も、債務先生がインドに行ってですね、一生懸命嘘つきに行っているということになるわけですね。ね、嘘を語るためにわざわざ海外まで派遣されている知恵先生がわざわざ韓国からですね、嘘をつくために日本に来たということになってしまうわけです。実は日本ではですね、よく言われますよね。私も信仰に入って真夏の頃にたびたび言われました。いや、キリスト教も仏教も神道もいろんな宗教もみんな一緒ですよ。元の道は異なれど同じ高嶺の月を見るからという言葉があるじゃないですか。結局頂上に登れば得るものは一つですよ、見るものは一つですと、こう言われるんだ、そう言われた人も何人かいらっしゃるんじゃないかと思いますが、ね、じゃあキリスト教の目指すものは何でしょうか。高嶺に登ることでしょうか。道徳的高嶺に登り、人間としての理想的な姿を追求してそこに至る、それがキリスト教の目指すところでしょうか。 道徳的最高の最高峰を目指すことがキリスト教の救いではないんです、ね、その教えのすべてを得得してそれを生きることができるようになった人が救いの許可を与えられるというですね、卒業証書を得られるみたいにではないんです。キリスト教が与えるものは、いや、キリスト教というと誤解があるかもしれません、イエス様がを信じてよみがえりのキリストを通して与えられる恵みは命なんです、ね、命なんです。私が60歳になりました。ざっと計算して信仰生活40年を超えたわけです。まあ40年以上でいいんだけどね。で、私はふと思ったんです。40年も同じことを、一つの道を極めてようとして努力し頑張ってきたらもうプロではないか、もう一人前だ、ね、もうキリスト者、クリスチャンとして生きていくべき、どう生きていったらいいのか、こうしたらいい、こういう時はどうするのか、ああいう時はどうするのか、大体分かっている、ね、そしたらもう聖霊の助けなくても天国行けるんじゃないかと。イエス様の十字架の血を仰がなくても御前に立てるのではないかとふと考えた。しかし、サタンよ退けですよね。ね、イエス様が与えようとしておられるのはそういうものではない。行いによって救われるという世界ではないんですね。信仰によって救われる世界なんです。私はその時さらに改めて知らされました。ますますイエス様の恩知の許しなくしてひとときだに歩むことができないばかりでなく、神様の御前には立てない、永遠の滅びである。聖霊の助けなくしてクリスチャン生活を全うすることはできない。聖霊は私たちの助け主として来てくださって、イエス様が十字架の御業を成し遂げて天に昇られたからこそ聖霊は下ったんですね。私が昇らなければ下らないとおっしゃいました。ですから私たちは最高峰の山の高根に昇らなくても、ある意味で昇ることができなくても、いや、他人にそこでひいひい言ってても、イエス様が信じることによって救われるんです。ねえ、そうですよね。そこから、ピューッと天の御国に引き上げられるんですよ。頂上からだけ救われるんじゃないんです。私たちは谷底にあっても、イエス・キリストの愛を知り、恵みを知り、罪の許しを知り、救いを知って感謝することができるわけですね。それがキリストの救いではないでしょうか。それはこの世からの救いであり、罪とその裁きからの救いであり、滅びから命に移ることであり、闇の支配からキリストの支配に移ることだと聖書は言います、ね、新しい命を持つものとされるということはそういう恵みですよね。で、そこでよみがえりのこの恵みを見たいと思うのですが、まずこういうふうに言うことができると思います。それはどんでん返しの恵みであると、まあ私はちょっと表現してみたんです。どんでん返しの恵みである。聖書にはですね、多くのどんでん返しの物語が記されています。例えばノアの箱舟もそうですね。山の上に 箱舟なんか作って何をしてるんやこいつ、こう気が狂ったんじゃないのかと多くの人たちは思いましたよね。ね、でそのことに一生をかけているノアの姿を見て哀れに思った人がいっぱいいたと思います。ね、この世の楽しみを楽しむこともなく一つのことに一生懸命になってけれども、なんでこの山の上に船作るんやと、ね、ところが雨が降りました。地上が水で満たされました。船が浮き上がったんですね。もうひっくり返ったんです。出エジプトもそうですよね。イスラエルの民が奴隷の生活から、強いられていたエジプトから救い出されましたね。パロの権力のもとから脱出することができる者なんているかというのがその当時の常識でしょうね。イスラエルの民でさえもそう思ったでしょう。このパロの支配の中からどうして抜け出ることができるか不可能だ。でも神様は不可能を可能にしてくださったんですね。ヨセフの生涯もどんでん返しです。エジプトに売られました、ね、そして彼はポテパラの奥さんの誤解まで受けてね、牢へぶち込まれた。もう彼が這い上がる機会なんて見出すことができないのではないかと思われたその時ですよね。彼は夢の解き明かしを通してエジプトの宰相にまでなったわけです。まあ、日本中に言うと総理大臣ですよね。にまでなってしまった。大きなどんでん返しです。しかし聖書の中で一番大きなどんでん返しはですね、キリストの復活ではないでしょうか。主は殺されたんです。この世の権力によって、ある意味ではまた宗教的な圧力によって、ある意味ではこの地上のあらゆる力をそうなんていうんですかね、出動させてキリストを死に追いやったんです。キリストは鞭打たれ叩かれ、ね、十字架に最後を遂げられました。我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。神様から、父なる神様から見捨てられなければ神様の救いを私たちに与えることはできなかったんですね。ね、ある人はあれはイエス様の最後の断末魔だの叫びだ、結局キリストもダメやったと言って死んでいったんだとですね、おっしゃった方がありました。表面的に見るとそうかもしれません。まあイエス様のあの死がなければ復活はなかったんです、ね、イエス様はこの今日のですね、先生が書いておられる文章の中にはありましたが、完全に死ななければ完全な復活はないんです、ね、イエス様は完全に死んで3日目によみがえったのもそのためだと思いますね。その日のうちによみがえったらね、ちょっとこう息吹き返したように誤解されるかもしれませんが、ね、あのラザロの時はね、3日目だった、もう腐っていますって言ってましたね。だから墓の石をのけるのもちょっとためらったぐらいだったんですね。気温が非常に上がる地域ではね、人間は死ぬとすぐに腐り始めて、腐りが早く進みます。大体30分経つともう人間はね、腐り始めるわけですよね。ですから脳の中では5分ぐらいだと言いますけどね、5分以上経つと 息を吹き返しても脳に支障が生じると言われるぐらいです。で、3日経ってたら普通はもう腐れ始めてるんですよ。腐れ始めているどころではない、もう絶対に生き返ることもできない状態になっている。ところがキリストはその死人の中から蘇って死んでも生きるという希望と命を、その保証を私たちに与えてくださったんですね。これは素晴らしいことではないでしょうか。もしキリストが蘇らなかったら、その生涯も偉大な愛の生涯の物語で終わってしまいます。私たちにとって模範的な立派な生き方をした人、聖人ということで終わってしまいます。でもパウロは言いました。私はもうそういう人間的な知り方をキリストに対してはしないと言いましたね。キリストを通して神の贖いの技がなされて、死ぬはずの私たち、神様に見捨てられた私たちがもう一度生き返って神の御前に立つことができる道が開かれた。神様は素晴らしい技を成してくださったというわけですね。復活はどんでん返しでした。敗北者のように死んだキリストが勝利者となってよみがえったんです。それだけではない。十字架はキリストの生涯の終わりではなく始まりになりました。キリストによって与えられると約束されていた恵みが十字架と共に無効になったのではなくて、復活によってその恵みが確かなものとして保証されたのです。信じる私たちにも与えられたということの保証であると聖書は言うんですね。復活は信じる者にもどんでん返しを与えます。この世の奴隷であった罪人を世に勝つ者とするんですね。パウロも、私は罪人の頭であり教会を迫害する者であったけれども、イエス・キリストに出会ってキリストを信じてその命に預かって生涯がひっくり返ったと言ってるわけですね。だから彼を通してこの世の中をひっくり返すものだと言われるような働きがなされたわけです。ペテロもそうでしたね。もしキリストに出会わなかったら一介の漁師で終わってしまったと思います。星野富弘さんもそうだったと思います。学校で体育の先生でね、バーッと飛び上がって落ちた時に首の骨を打たれたんでしょうかね。そしてこう動けなくなってしまって、首から下がね動かせなくなってしまった。しかしキリストに出会ったんです。そしてキリストを証しするものとなり、口に筆を加えてね、絵を描き字を書いて詩を書いてね、多くの人々に希望と信仰の喜びを伝えておられますね。もしキリストに出会わなかったら体育の先生で終わってしまいます。私たちはその名を聞くことはなかったと思いますね。神様はその生涯に大きな技をなさいました。あのアメイジングレースの作詞者もう奴隷船に乗っていた人だと言われますね。ある方は奴隷船の船長だったという人もいますが、でも大嵐にあってね、もう命が危ないと思った時に彼は思わず祈ったというんですね。神様、私のに命を与えてください、もう一度私を生かしてください、そうしたらその命をあなたに捧げてあなたのために生きるものとなります。気がついたら生きてたんですね。そして彼は教会に導かれイエス様に出会って永遠の命に預かったんです。そして牧師になったんですよね。で驚くばかりの恵みなりという賛美歌を作りましたね。 その賛美歌が黒人霊歌としても有名ですが、多くの奴隷としても苦しみを受けた黒人の方々がその賛美歌によってどれだけ励まされたか、ね、今も国民的な何かが起こるときにはあの歌が歌われるというんですね。アメージングで、ね、まあそのようにして数えていけばもうキリがないほど、あなたもそうですよね皆さんもキリストに出会ってどんでん返し、ひっくり返ったという経験を持ってらっしゃるわけです、ね、そこから人生が変わった。イエス・キリストの復活の命は私たちにどんでん返しの恵みを与えます。それだけではない。そしてその復活がその恵みを受ける保証になるというわけです。先ほどからも何回か申し上げております。キリストの復活によって神が約束された全ての恵みが現実のものとして保証されたのです。イエスもおっしゃいますね。私は道であり真理であり命であると言われました。真理であるという言葉はですね、約束の実体化ということを意味する言葉だと言われています。神様が私たちに救いを約束し恵みを約束してくださった、その約束が実体化されるものお方として来てくださったのはキリストなんですね。だからキリストは真理なんです。約束を保証する方なんです。莫大な懸賞金のついた宝くじが出たというだけでは私たちにはあんまり関係ありません。しかしその当たりくじを手にしたということになるとちょっと違いますね。聖書にはたくさんの約束がある。この聖書は神様からの約束手形の綴であると、ね、いうふうに表現されることもあるぐらい、もう約束で満ちています。しかしその約束の保証、それはキリストの復活なんですね。だから私たちはイエス・キリストの名によって祈りますと祈ると、この約束が実体化していくわけですね。実現していくわけです。だから私の名によって祈れとイエス様はおっしゃったんですね。以前にこんな話を聞いたことがあります。田舎に一人のおばあちゃんがいました。で、息子さんは大きくなると家を離れて遠くに、しかし素晴らしい息子さんで多くの人々に影響をもたらす働きをしておられるという評判でした。ところがそのおばあさんはね、もう本当に貧しい生活をしてたんです。立派な息子さんがおられるから私たちが口出すほどのことはないんだと村の人は思いました。民生委員の人もそう長く思ってたんです。ところが見るに見かねてあまりにも貧しい生活をしているおばあさんの姿を見て民生委員の人が 2,3 人でね、他の人と一緒におばあちゃんのところに行きました。そして私たちが差し出がましいことを言うようですが、大変お困りの毎日のようですね。息子さんから何か送ってこないんですか、言いました。そしたらおばあちゃんがね、あ、息子から毎月決まったように送ってきますけれども何の役に立つのかわからんので菓子箱の中にしまってあるんですよ。じゃあそれ見せてもらえませんか。でおばあちゃんは奥の部屋に入っていってですね、そして大事そうに 菓子箱2つぐらいだったかですね、にいっぱい詰まっているその紙切れをね持ってきて見せました。民生の人びっくりしたんです。毎月送られてきている小切手だったんですね。しかもその小切手1枚はおばあちゃんが1年も2年も楽に暮らすことができるほどの金額、それが毎月送られてきていたんですね。それが何年も何十年もです。溜まってたんです。おばあちゃんはそれを1枚も使わなかったんです。いや、使い道を知らなかったんです。クリスチャンも素晴らしい約束を与えられているのに貧乏くせにその生涯を送っているような、そういうことがあるかもしれませんよね。もっと恵まれてもいい、もっと祝福されてもいい、もっと喜びの毎日を送ってもいいのに、御言葉の使い方を知らない、ね、生かせない。私たちはイエス・キリストの名によって御言葉の約束に立って祈ろうじゃないですか、ね、そして御言葉が実体化することをね、もっと求めたいと思いますね。素晴らしい神の御業が前進すること、神様が保証しておられるものがいっぱいあります。もうざっとあげても罪の許しが保証され、神の子としての身分が保証され、永遠の命が保証され、御霊が与えられるということも保証されているんです。私が行かなければ助け主は来ないと言われてね、イエス様は天に昇られ、ね、そして約束の聖霊を受けるまで祈れとおっしゃったんでしょ、受け取れとおっしゃったんです。イエスの名によって祈りに応えられるという恵み約束があるんですね。私の名によって祈るならば何でも答えられる。キリストの富、キリストの恵みの全てを得ることができる。ロマ書の8章の32節には、御子をさえ死に渡された方がどうして万物を下さらないことがあろうかと書いてあるんですもんね。御国の世継ぎとなる私たちの蘇りの保証であり、また宣教の立ち方でもあるわけです、ね、私たちが宣教に召されて出ていくときに、その宣教は必ず実を結ぶという保証は何ですか。私が一生懸命努力することでしょうか、ね、もうイエス様が保証しておられるんです、私たちの宣教をね。信じる者に与えられる恵みはいっぱいありますよね。でその信仰、私は洗礼準備会でよく申し上げたんですが、信仰の3要素があるんだと。この3つの段階を経て私たちが信じるということが自分のうちに実現していくんだと。その一つは知るということです。キリストを知るということですね。キリストを知る、それは御言葉を聞くことによって始まりますね。ですから聖書には書いてあります。聞いたことのないものをどうして信じることができるかと書いてありますね。信仰は聞くことから始まると書いてあるじゃないですか、ね、だから御言葉をどんどん聞かないと信仰が前進しません。そして2番目は認めることです。認めるということはどういうことでしょうか。ヘブル人への手紙の4章の2節を見ると、イスラエルの民は約束を持っていながら滅びていった、アラノで。なぜか、彼らは信仰によって自分にその言葉を結びつけなかったからだと書いてあるんですね。自分たちに約束された約束だとして受け入れなかった、認めなかったっていうんです。聖書に素晴らしい約束があるけれども、それを私への約束として受け入れなければ、自分に結びつけるということをしなければ信仰にならないんですね。信仰というのは 御言葉を聞くことであり、その御言葉を自分に結びつけることだと。で、三つ目は信頼することだと言いますね。ローマ書の10章の10節に、口で言い表して救われると書いてあるんです。いわゆるもう自分が受け取ったとして告白するんですね。最近彦根に、20年ぶりです言って来られる方が何人もいらっしゃるんですね。不思議なことです。で、この間も祈祷会に20年ぶりだ言って出席された方がありました。で、その方がこう言いました。私のうちにイエス様がおられる、私はイエス様信じたんだと、20年前にね。けれども私はそのことを主人に告白した、言った。そしたら主人にバカにされた。そしてそんなとこ行くなって言われた。で、そういうことがあってから20年間もう全然告白しなくなっちゃった。イエス様を信じてますって言えなくなった、ね。で、ところがいろんな問題があって悩んで苦しんでね。で、教会に出会いに来られたんです。祈祷会に来られる前に個人的に出会いに来られた。で、お話しで、その方がご主人に私はイエス様を信じてますってこう言ったんです。告白したんですね。そしたらご主人が、ああいいお店って言ったんです。で、集会に行ってもいいのかって言ったら、もう好きなようにせ。まあいろんな問題があってね、そういうことを通して、まあ、ご主人も、ね、奥さんのことを理解しようとしてるんですよね。いいようです。それで集会に来られたんです。で、奥さんはおっしゃったんですね。自分のうちにイエス様がおられると告白して、本当に心が解放されました。いわゆる口で言い表して救われるんですよね。そうじゃないでしょうか、ね。そしてもう一つ、復活は、イエス様のよみがえりは幕開けです。言うならば除幕式であり、新しい橋の開通式みたいなものですね。天国への幕開けです。主は交渉外に立たれたときに、神の国は近くなったとこう言われたんです。復活によって神の国の門が開かれたんですね。イエス様が来られるときによって、その時は近づいたんですけれども、ね、十字架と復活によって、その門を開かれたんです。救いの橋が開通したわけですよね。もう神の国のビザが下りるようになったわけです。求める者、信じる者に入国許可が与えられるようになったわけですよね。でも申請しない人に来ますか？パスポートを申請しないです。パスポート持ってますという人いませんね。申請したら誰にでもくれるんです。ちゃんと手続き踏んだら。ね。そのようにもう開かれたんです。イエス様開かれてるとおっしゃる。けれどもあなた持ってるかどうかは別なんですね。申請したら与えられる。でも、この申請はいいですよね。決まったところ行かなくてもいいんです。その場で祈ればいいんです。イエス様くださいってね。イエスの名によってお願いします。そして私たちに永遠が開かれました。いわゆる永遠の命。が神の命が私たちのものになったということですね。滅びに行く運命にあったものがキリストにつながることによって永遠の命を与えられ、キリストに積み木されて良い実を結ぶ良い木と生まれ変わることができたわけですね。永遠の命の実、御霊の実を結ぶことができるわけです。愛、喜び、平安ね。新しい、そしてさらには
神の力に生きる道が開かれました。新しい力の源が開かれたんです。イエス様が恵みの源になってください、ね、その泉として心の内から湧いて出るとおっしゃったんじゃないですかね。私を信じる者が聖書に書いてあるように、ね、それは聖霊の恵みだとおっしゃいました。神様の恵みの宝庫が開かれたんです。キリストの名によって祈る者は恵みが与えられます。私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがあろうかと書いてあるんですね。パウロは言いました。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのだとこう言いました。私たちもイエス様を信じることによって、イエス様の死が私の死となり、イエス様のよみがえりが私のよみがえりとなるように祈りたいですね。ですからガラテの手紙に書いてありますよね。もはや私が生きているのではない、私はキリストと共に死んだ、しかし今生きているのは死人の中からよみがえったキリストを信じている信仰によって生きているんだ、ね、私たちに新しい命のよみがえりをさらに豊かにしていただきたいと思いますね。そしてその恵みをいただいていることをもう感謝したいと思います、ね。CT スタンドっていう方が、まあほとんどの方が知ってらっしゃるでしょうね。この世界ウェブの創設者といわれるね、CT スタンド、よくこう言われたそうです。私直接聞いたんじゃないんでわからないんですけれども、本に書いてある。イエス様は十字架で全ての罪を許す道を開いてください、ね、だから私たちは全ての罪を告白して、イエス様がすでにこの罪を許すために十字架に死んでくださったことを感謝しますと祈りましょう。そこから救いの道は開かれて、そこから恵みの道が開かれていきます。私は個人伝道したりするときによくこの方法を用います。私自身も実はそうだった。そのようにして導かれた。自分の罪をもう知りうる限り告白しなさい。そして今告白した全ての罪がイエス・キリストの十字架によって全てすでに許されていることを信じますと祈りなさい。そのようにしたんです。そして救われたという喜びを持ちましたけれども、その時だけではありません。それから今日まで、まあそれこそ60年以上ですけれどもですね、毎日のようにイエス様の十字架によってこの罪も許されていることを感謝します。そして勝利することができることを信じます、ね。私たちは認めて、受け入れて、信頼して、告白して、主を崇めていきたいと思いますね。新しい命に生き続けていきたい。そして永遠に生かされていることを感謝したい。お祈りしましょう。しばらくですね、それぞれ個人個人で、何か一つでも御言葉が心に留まったものがありましたら、そのことを主の前に祈っていただくときを持ちたいと思います。それぞれ声、言葉に出さなくても結構ですから、心の中で祈りのときをお持ちください。最後に私がお祈りして終わりたいと思います。
天の父なる神様、あなたは御子をこの世にお送りくださり、御子は十字架にご自身を捧げて死んでくださいましたが、死人の中からよみがえって滅びゆく私たちのために罪の許しと永遠の命の恵みを与えてくださったことを感謝します。私たちはこの肉体の体が朽ち果てても内なる人に永遠の命の恵みが与えられている、内なる人が主と共に永遠に生きることができることを信じます。またあなたはそのよみがえりの命の恵みとして私たちにこの地上での生活において勝利し、罪に勝利し、世に勝利し、あらゆる困難の中でもキリストがそうしてくださったように愛し通すことができ、信じ通すことができ、希望を持ち続けることができ、また許すことができ、使えることができるものとしてくださる力を与えてくださっていることを信じます。神様、どうぞあなたから与えられたものをイエスの名によって受け取ることができ、これを用いることができ、それを通して栄光を表すことができるように助けてください。主キリストの御名によってお祈りします。アメン。